松本貴博の参謀チャンネル。
松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。こんばんは、松本貴博です。
アシスタントを務める桑原あずさです。さあ松本さん、早速本題に入りましょうか。3週目どうぞタイトルコールよろしくお願いします。
はい、それでは参謀の法律ライブラリー。このコーナーでは法律や税務の専門家に暮らしに役立つ知識や経験、最新の情報を語ってもらいます。
今月10月はベリーベスト法律事務所大阪オフィスの弁護士比江島真紀さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今回この今月は離婚というところを大きくテーマに掲げまして、いろいろとお話を届けております。今週3週目は離婚時に考える子どものこと。ここはちょっとね、いろいろと聞いてみたいところですね、はい、松本さん、
まあ、皆さんここで悩んでる方も多いと思うんですけど、そう、離婚する場合子どもについて何をどのように決めればいいのかとか、どのように進めればいいのかって、そこら辺ぜひですねお聞かせいただければと思うんですけど。
はい、離婚をするときに夫婦の間に未成年の子供がいる場合はまず親権者を決めなければなりません、まあ、親権者は子供さんをそのまま看護をしたり教育を行ったりする人ということになります、
その親権者を決める際ですね、あの皆さんどのように決めてらっしゃるんですかね。
お二人での話し合いで決まることも多いんですけれども、はい、どうしてもどちらもあの子どもの親権を譲らないということになりましたらば、この場合は裁判のお手続きによってくることがほとんどです。
その裁判の手続きの基準としまして、その子どもを育てられるかどうかというところとかは、フルで働いているお父さんになるのかなとか、でも子どもが寄っていて子どもが懐いているお母さんの方がいいのかなとか、いろいろありますけども、その辺の基準はあるんですか。
そうですね、親権者を決めるときに考えられるのは、それまでの生活でどれぐらい子どもの世話をしていたか、面倒を見ていたかということ、またですね、もちろん経済的にきちっと生活を成り立たせていかせることができる状況にあるのか、まあ、居住環境であるとか子どもの教育環境が整っているかどうかなどということも見られます。
お話を聞いてるとわからないですけど、何か女性の方が親権を得られてるケースが多い印象があるんですけど、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、
そうですね、あの5歳以下ですとか、まあ、未就学の間というような小さいお子様の場合は、やはり お母さんと接していることが多いですので、あのお母さんが親権を取ることが多くはなっています、
うん、と聞いてもいいですか。極端にお世話はもうお母さんがほとんどやっていた、だけれども専業主婦でしっかりと子供をお金の面でサポートしていたのはお父さんだったっていう、ものすごい両極端な場合ってどうなるんでしょうか。
お母さんが専業主婦で、はい、お父さんがしっかり稼いでいらっしゃった場合は、離婚をしてからも養育費というものを払っていただくことができるケースが多いですので、
それはやはりお世話していた人が親権になるということが確率が高いということ
ですね。はい、経済的理由だけで親権取れないということは少ないです、
これ子どもの立場で選ぶことができるっていうのはいくつ以上になるんですか。
子どもが自分で選ぶことができるようになるのは15歳以上になります。
子どもはその親権者にならなかった親とも会うことはできるんでしょうか。
もちろん、あの子どもにとって親に会うのは権利ですので、あの面会交流権といって会うことが認められています。
それは親権者の方が会わせたくないって言って、子供は会いたいって言っているっていうような場合はあるんですか。
そういった場合も結構あります。
その時どうするんでしょうか。
その場合はもうこれも裁判所での調停という手続きをしていただきまして、あのその場合はですね、お子さんの意思を尊重されて会わせるようにという決定が出ることが多いですので、あのそのような形で会えるようにしていくことになります、
ね、松本さん、やっぱり親同士は離婚でも子供にとってはお父さん、はい、お母さんですもんね。
そうですよね、 はっきりと全く関係ないですからね。
そうですよね。
それこそ私のでちょっとお聞きしたいのは、先ほどの養育費ってあったじゃないですか。養育費がなんか支払われてないケースが多いってよく耳にするんですけど、はい、そこら辺って実態はどうなんですかね。
実際支払われてないケースは多いですけれども、はい、最近ですね、民事執行法という法律が変わりまして、うん、相手がですね、どっちこで働いているかとかが分からなくてもですね、うん、そういった預金ですとかお仕事場所を調べるというような手続きもありますので、うん、諦めずぜひご相談いただきたいと思います。
やっぱ子供っていうところが一番大切なところで、こう気持ちの面で ね、
はい、
ね、松本さんどうでしょう。
そうですね、ね、お子さんの成長を考えるともう一度考え直してほしいって時期もね、あるような気がしますよね。
そうです ね、
そうですね、
子供さんの寝顔を見てもう一回考えてみてほしいななんて思っちゃいますけれども、はい、はい、ありがとうございます。今回は子供のことについていろいろとお話をお聞きしました。ベリーベスト法律事務所弁護士の比江島真紀さんとのお話でした。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
では松本さん、続いてのコーナーは。
はい、それではプロたちのターニングポイント。このコーナーでは様々な世界のプロフェッショナルたちに人生を変えるきっかけとなった出来事、そして今の自分の原点となったエピソードなどをあなたのために語ってもらいます。
今月はシップグループ代表の税理士鈴木克義さんとお話ししています。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて松本さん、はい、今回はどんなお話で進めていきましょうか。
はい、はい、では鈴木さん、前回のお話の中でクラウド会計というお話が出ていたんですが、はい、そのあたりについてもう少し詳しくお聞きしたいんですけど、
はい、
何か、クラウド会計進めるにあたって、
はい、
独自で使ってるような、はい、ツールなどがあるものなんですか。
はい、我々が一番、強く使っているシステムがビサイドという、そうですね、
はい、
経営支援システムといいますか、
はい
はい、経営者をサポートするためのシステムとして、クラウドシステムとしてビサイドというのがあります。
はい、
これを一番使ってます。
そのビサイドというものは、例えばよく言う世の中で弥生会計とか会計ソフトがあるじゃないですか、
はい、
そのようなものとはまた違うものなんですか。
はい、会計ソフトで出来上がった数字を経営者にとって見やすい、まあ、言ってみると経営者の通知表みたいな形で、
はい、
クラウド上、しかもスマホとかで見れる、そういうシステムです。
スマホで見れるんですか。
見れます。
では、弥生会計含めさまざまな会計ソフトと全部連動できるようなサービスなんですか。
はい、はい、連動はできます。会計ソフトを変える必要はないです。
はい、
今使っている分でそのままできるということなんですか。
できます。そのまま連動します。
なるほど。
会計ソフトにある数字を、分かりやすく見ることができるっていうのは理解が合ってますかね。
あ、おっしゃる通りです。
はい、
はい、
確かに会計のツールを、ソフトを見たところで私たち一経営者は分からないですしね。
そうですね、シップに相談に来られる経営者の9割もしくはそれ以上ですかね、
はい、
が数字が苦手というんですよ、
うん、
なんで苦手かって話を聞いてると、その試算表であったり、うん、損益計算書、うん、そういうものを見てもよく分かんないと、うん、という経営者が多いですね。
大きくうなずいてます、はい、ほとんど任せちゃってますっていう感じですけれども最後のところの下のとこだけ見てます。売上とか残高とか、はい、うーんみたいな感じで、
はい、確かにそうですね、はい、私自身も起業して十数年になりますけど、資金の入出金のが全部独自で作ったエクセルのシートを使ってきてるんで、はっきり、まあ、そんなもんですよね。
そうですね、はい、多いですね、そういう方は、
うん、ほとんどお任せしているような私に、はい、鈴木さん、そのビサイドで具体的にこういうところが分かりやすいですよみたいなところって教えていただけますか。
は
い、
例えばその、はい、これからじゃあ1年間ですね、会社をどういうふうにしたいか、
はい、
企業の決算をどういうふうにしたいのかっていうところを、まあ、簡単でもいいのでシミュレーションといいますか、
うん、
ストーリーを考えたときにその通りに進んでるかどうかをスマホでチェックしていただくと。
なるほど、はい、照らし合わせていけるということですね。です、まあ、目標と現実という感じですね。はい、です
未来に向けてという、だから軸足を少し未来側に置いていただいた方が経営も楽しくなりますし。
本当ですね、夢がありますね、うん、松本さん。
そうですね、確かに基本、うん、税理さんとの話って過去の出来事を形にするのが世の中のほとんどですよね、
うん、いくら使った、うん、あといくら残ってる、はい、みたいなね、
はい、
まあ、そういう点で言うと未来を描いていくための 道具であり、過去を振り返るための道具でもあるということですね。
うん、そうですね。
すごい。
それを突き詰めていくと、いわゆる資金繰りのお金の動きも予測ができるようになっていくということですね。
わかりやすい。目標も立てやすいですね。
うん、はい。今のお話を聞いてても面白いですね。なのに税理士さんがそういうものを導入しない人もいるってことですよね。
そうですね。はい。
それはどうしてだと思われますか？
どうしてですか？よく勘違いされるのが、うん、そういうことをすることによって自分たちの仕事が取られてしまう、もしくはなくなってしまう、
機械に取られてしまう、
はいはい、まあ、よく AI で仕事がなくなる中に税理士入ってるんですけど、まあ、でもそういうことをどちらにしてもやっていかないと、うん、クライアントさんが離れててしまうっていう事実もあると思うので、うん、いずれにしてももう導入していく時期じゃないかなと思いますね。
でもやはりそこに税理士さんはきっと必要ですよね。
必要だと思います。
鈴木さん、はい、ファミレスでロボットが間違えて注文のところを持っていったら人が動かしてますからね、まだちょっと話ずれましたけど
、はい、はい、
松本さん、いかがですか今のお話。
はい、いろいろな税理士さんがいらっしゃる中でさまざまね差があるってことが今回の話でもよく分かってきた気がしますよね。
なんか具体的にお話ししてもらって分かりやすいですね。なんかこう IT とか機械ってなると、ああもうダメって目を閉じてしまいそうになりますけど、耳もね、
はい、
ゆっくりちゃんと聞いていたら興味が湧いてきますね。
ですよね。そのツールによって難しいことが簡単になるっていうのがとても大事ですよね。
はい、
まずそのように理解するだけでもそのツールそのものを受け入れる姿勢に変わってくるでしょうね。
今のこの IT だったりクラウドシステムは取扱説明書は必要ないので、はい、スマホと同じですね。
そうなんですか。
もう自分の人間の感覚で使えるものがたくさんあります。
ピッピッピッととりあえず押してみて感じていくということですね、はい、感じて体験する。
感覚で使えないシステムはだんだんこう使われなくなりますから、
面倒くさくなっちゃう、
はい、
なるほど。
それだけもういわゆる発達してきてるかなと思いますね、はい、
でもその感覚で使えるようになっている機械がなんて賢いんだろうと思いますけどね、人間が作ってるんですけど
そう、今その鈴木さんが言われてるビサイドというのは Google か何かで検索すると出てくるものですか？
はい、出てきます。山口県の YK プランニングという会社が開発してますので、はい、山口ビサイドで検索していただければ間違いなく出てくると思います。
じゃあ使い方がわからない、移行するのがちょっと躊躇するっていう心配はいらないよということですね。
はい、でどういうふうに導入すればいいのかはもうどんどん我々に聞いていただければと思います。
は
い、
では次回までに私たち2人もビサイドをしっかり Google で調べて、
本当ですね、
ちょっと宿題ですね。見てから次の打ち合わせに入りましょう。
早速いろいろと見て、いろいろ質問もちょっとね持ってきたいなと思いますね。松本さん、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今週もご出演いただきましたシップグループ代表の税理士鈴木克義さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
松本さん、今週の参謀チャンネルいかがだったでしょうか？
はい、具体的にどのようなことをしているのかお聞きできて、私自身もビサイドをぜひですねこの後調べてみたいな
って。そうですね、はい、であとはその取り入れたくないという人の気持ちもちょっと私もわからないでもなかったんですよ、
はい、
受け入れられるのかな、できるのかな、入れたところで使えるかな、
はい、
でもその心配がいらないと聞いてやるしかないでしょうってちょっと思ってしまいましたね。
そうですよね、数字に対して嫌感がなくなるだけでも皆さん経営が変わってきそうですからね。
そうですね、はい、さてここまで今日のお相手はアシスタントの桑原あずさと
ライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本隆弘でした。来週もぜひお聞きください。